お仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
たみです。
てぼみです。
ででででででで でで で、もうね、打ち合わせの段階でかおりんさんの話長すぎ
いやー、新年から
雑談ですよ、雑談、
新年の話ですよ。
でね、さっきまでね、コラボドのオープニングトークで年末年始何がありましたかっていうのを振るから、その時に話そうって、その内容ね、決めようって言ったら、もうカオリンさんの最近のトラブルの話がもう長くてもう30分過ぎとる。もうほんま、しかも言えない内容やし。
そうですね、コアプライベート
コア。
もうええやん、終わらせ、終わらせよ。
いやいや、
あー、危ない危ない。
私はじゃあいいんですよ。
なんで？
いや、ももさんたちどうだったんですか？
何やその急な降り。
私30分話したし。
いやいやいや、撮ってねえんだから。
スケッとしてますからね。
まあお年頃ですよね、かおりんさんもね。
まあね、
いろいろあるなというのは分かりました
よ。大人ですもの。
はい、
というね、謎の滑り出しから始まりましたけれども、は
い、そうですよ、はい、いけますよこんなんじゃ。
今回、第192夜でございますよ。
はい、
うん、これ久々の準通常回。
はい、
お、
久しぶりですよ。
だからもうかおりんさんは明けましておめでとうございますです。
そうでございますね、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
いや、あなたはもう散々酔っ払ったペロペロのね、
はい、
第190回、
はい、
あれ本当カオリンさん聞いてないでしょ。
聞いてないです。
ベロベロ。
マジで珍しい。
いや、
なことないよ。お酒飲んだすぐベロベロなの。
記憶にございませんけどね。
あらまあ、
ドゥバビベツって言ってたの。
ドゥバビベツ。
ドゥバビベツって言われる。ドゥバビベツって。
なんかあの焼酎と酎ハイを常に飲んでたような気がしますけど。
いいじゃないですか。でもそれはそれで。
そうですよ。カオリンさんが一切遊びに来へん。80時間ひたすら遊んでたのに、1分とも来へん。
80時間ひたすら遊んでる中でも酒飲んでたんですか？
酒も飲んでたし、はい、お鍋も食ったし、
あ、お鍋まで。
りにょりさんがお腹かきながらいびきかいてるのも見てたし、
お腹かきながら。
うがかが言うてましたわ。
うが
かが。かがかが、うがかが言うてました
。あとあれですよ、16人でプライバシーをやりました。
うん、多いですね、また16人。
はい。
プライバシーとは、あれですよね、
はい。プライバシーというのはね、はい、ディアシュピールが、はい、日本語版をとうとう発売しました。
はい。
まあ、以前からあったゲームで、まあ、お互いのね、なかなか言えないようなプライバシー、秘密の出来事、秘密の部分を、明るみに出す、
はい、
でも誰がそれをイエスと言ってるのかはわからないよっていう仕組みのゲームですね、うん、その中でですね、はい、まあれ大体4番がね、スケベなカード、スケベなお題なんですけど、
はいはいはい、1番から4番までカードに書いてるんですけど、うん、お題が
その中でですね、G 行為をしたことがある
っていうのが言っちゃうんですね。
はいはいはい、
G 行為をしたことがあって、
はいはいはい、
で16人いてね、
はい
はい、
16人
いて、はい、で、はい、まあ男どもはみんな、
はい、
はいはい、もうこんなんもう、まあそうですよ、みたいな。
なるほどね、うん、
そしたら女性陣の何人かが、
はい、
え、何 G 行為って、え、 G って何って言い出したんですよ。
はいはい、
G 分かるでしょみたいな。え、分かんない分かんないとか言って、で、いざ、
はい、
あれ、巾着回して、
はい、
で、その中にこうピンクの玉を入れていくんですよ、イエスの人は。
はい、
ね、
はいはいはい。
で、16人分回して、
はい、
で、うん、中身私がバーって開けたら、
はいはい、
16個ピンク。
ちょっと待って、めでたい、誰これ言ってた人。
そうでしょ？ G って何？って言ってた、その、振りかぶってる女がもう顔真っ赤っか。そらそうだわ。知らんふりしといて、お前思いっきり。
あの、あ、そっか、
やってるやん。
その中に、例えばその黒とかがあれば、
うん、そうそうそう、
自分が黒だったっていうパターンもある
わけです
よね。
言えたのに、
そうですよね。
まさか、真っピンク。
全部ピンク。
みんな大人ですわ。
そうですね。女性6人ぐらいいたんですけどね。
はい、
でもそれでちょっと見えたっていうかね、う
ん、その時なんか、謎の拍手喝采でした。うわーみたいな。
やったぜみたいな。
そう、鈴田さんたちも、ユッホーみたいな。
秘密を暴いてやったぜ
みたいな。
そんな奇跡 期が、
はい、もうなんかあれ以来ふとしたことで思い出しますよ。
あ、この人を自己暗示
してるの。あ、そうね、本来はあの誰が入れたかっていうのは分からない。
本来はね、
そうですね、全然分からないようにはなってます。
はい、そうですね、
さあ結構最悪なパターンですよね。
これ年末年始のノリだからね、楽しかったなみたいな、はい、まあ皆さんもね、はい、どんな年末年始を、お過ごしだったでしょうか、はい、というところで、
はい、
まあそれが第190夜のね話ですけど、う
ん、はい、
この1個前のですね第191夜、うん、これ聞いてくれました？お二人とも
触りだけ聞きました。
え、触りだけ
受けすぎて、仕事中だったんで、あの受けすぎて
ちょ
っ
と、え、何それ。
いや前回はですね、はい、これぞブンブンユリ&サヤカのスカイラブンブンハリケーンっていうね、
はい、
そういったタイトルの回だったんですけど、はい、これがねなんと過去最高の、はい、ホラボド過去最高の反響、
おー、
そしてゲスト回としては過去最高の、初日リスナー数、
お
ー、1144人が聞いてくださって、こんだけ聞いてくれたの初めてですよ。
何があったんですかそれ。
あー聞いてないもんな、これ聞かないと分かんないです、
はい、あ、そうな
の。もうむちゃくちゃでした。だからゲームカフェブンブンにお勤めのゆりさんとさやかさんっていう、
はい、
もう天然記念物がですね、
はいはいはいはい、
もう暴れに暴れまくって、
あ、ちょっと話を聞いたことがあるかもしれない。
もう始まった時は、
はい、
2人とも綺麗な格好をしてたのに、うん、終わった時には2人ともあの鼻にティッシュ入れた状態で終わってましたからね。どういう
カオスですね。
カオス、
はい、
テレビで見る天然系のタレントよりも面白かったです
ね。まあ、そうですね。
しかも何がすごいって、それが映像ではなく音声で伝わってきてるところじゃないですか。
そうですね、まさにハリケーン。
カオスな部分って音声だけどなかなか難しかったりするじゃないですか、それが出てるんですね。
その反響もなんか神回だとか、
はい、
あとブンブン行きたくなったとか、
はい、
ブンブン行ってきましたとか、
はい、
そしたらもうブンブンのオーナーとか、
はい、
もう経営陣からもう感謝のリプライがもうすごい来て。
すごいですね。
やってみるもんだな。
そうですね、やってみるもんですね。いやでもちょっと興味が湧きましたよ。
ぜひ聞いてください、
はい、
びっくりしますから。というところで、
はい、
まあ、始まりました、
はい、
今回は第192夜ですから、
はい、
落ち着いて、
普通いつも通りですね。
そう、
はい、
落ち着いて収録しましょう。
よっぽど何があって、
はい、いいですかチパミさん。
落ち着いてますよ、
うん、めっちゃ唾飛んだ今。
落ち着いてね。
ピチョロってなりましたけど。
落ち着いてる証拠ですね。
証拠で唾飛ぶの。そうですか。まあ、この番組はねボードゲームと映画を紹介する番組ですから。
そうでしたね。
そう、2018年も、
はい、
一から頑張る気持ちで。
そうですね、
はい、出だしは大事ですからね、
はい、
やっていきましょうか。うまくやってい
きましょう。
お願いします。はい、では早速ですが、今回紹介するボードゲーム、
はい、
新春一発目はこちら、メモアール。
メモアール。
メモアール。
はい、ということです。メモアールでございます。
はい、
なんかこのタイトルはあのグリーンって感じですね。
グリーン。
あ、バンドのね。
バンドのね。
はいはいはい。歯のやつね。
はい、
うん。グリーンって書いてるやつ。そう。これもうだからメモアールじゃないんですよ。メモア
ール。アールアールアールですね。
ってなってます。
そうなる理由があるんですか。
まあそんな理由はわかんないけど。
ないんだ、
まあ、ノリな部分が
ノリです
からね。
この作品はですね、昨年のエッセンシュピールにおいてスカウトアクション8位となったメモリーゲームですね、はい、要は1000種類以上の新作が並ぶ会場にてですよ、エッセンのね、
うん、
この来場者人気8位となったわけですよ、
はい、
でその時のスカウトアクションのラインナップで言うとガイアプロジェクトとか、うん、ガンジスの反王とか、
はい、
重いゲームが占めてるんですね、うん、ほとんどね。その中でまさかのコンノカルゲーが8位、
うん、
これ前年度から考えても珍しいことみたいですね。それだけ注目すべき良作であるという証です、
はい、
ではここでですね、まあ、チュパミさんのいつものをお願いしたいなと思います。
どうぞ。メモアールはプレイ人数は、2から4人、プレイ時間は15分程度、対象年齢は8歳以上となっております。
はい、ありがとうございます、
はい、
この作品はですね、先月開催されましたゲームマーケット2017秋にて、はい、ディアシュピールとバネストさんにて販売されたんですけれども、その時にですね、ディアシュピールオーナーの館長さんが、我らが館長さんがですね、
館長さんが
メモアールが一番のおすすめだよ、
はい、
まあ、そうやって言うわけですよ、うん、で私、まあ、ゲームマーケットで基本的に同人ゲームしか買わないようにしてるんですけど、仕方ねえなーとね、はい、館長がそうやって言うんだったら仕方ねえなーって気分で渋々買ってみたら、
うん、
まあ面白い、
まあ面白い、
まあ面白いよね。館
長の言う通り、うん、
早っ早っ簡単。
まあ、ちょっと話変わりますけど、はい、相性がいいプレイヤーとか相性がいいボードゲーマーってわかります、
は
い
は
い、なんかこの人が面白いっていうゲームって自分に合うなみたいな。
あ、はい、
あ、ありますあります。
なんか味覚みたいなものです
ね。そうですそうですそうです、そうです、うん、はい、逆に私酢豚さんと全然ダメなんですけどディスタウファー全然面白くないっていう酢豚さんとは本当に全く合わないんですけど、はい、なんですけど館長さんはねなんかすごく合うんですよね。だそういった人の言葉はやっぱね信用に足る。
ありますよね、好みでもこうこの人が言う、うん、ここ美味しいよってやっぱ言って、うん、であれ美味しくないんだけどなみたいになると人と、うん、その人が言うと絶対そこ美味しいってなって自分が言ってやっぱ美味しいみたいなね、うん、合うんでしょうねきっとね。
そうですね、好みがね、うん、似ている
好みの課題ね。
そうなんですよ、うん、だからこのメモアールもね館長さんの言う通りだったなというところで、はい、ルール説明の方に入っていきますけれども、はい、あの準備としてまず背景と動物が描かれたカード25枚っていうのをテーブルに縦5、横5で裏向きに並べます、うん、そして真ん中のカード1枚は表を見ずにゲームから除外すると。あとは神経衰弱するだけ、
うん、神経衰弱、
まあ、厳密には神経衰弱的なことをするんですけど、はい、まあよくあるのはじゃあ2枚めくって、うん、同じカードだったら得点みたいな、うん、まあ、それが一般的な神経衰弱のね、まあ、システムとかメカニクスですけれども、ね、うん、これは違いましてプレイヤーは手番でたった1枚しかめくらないんですよね、
うん、
でまた左隣のチュパミさんも1枚
ペロリ、
うん、すると、
うん、
でその1枚めくった1枚がその直前にめくられたカードの動物オア背景と一致していればセーフ。動物も背景も違うものをめくってしまうと脱落になっちゃうんですね。
これ脱落システム、
はい、脱落
脱落です。
はい、
厳しい。
なので厳しい。今このめくった、トドと火山ですかね、
うん、
あと、
うん、
あとあのジャングルとペンギン、
うんうんうん、
なので今回私が脱落します。
脱落しちゃうと、
そんなの無理じゃないですか。だって
ご安心ください、
はい、
ゲームの開始時点でですね各プレイヤーの真ん前にある3枚だけはこっそり見ていいんですよ、
はい、見ちゃってからスタートなんですね。
はい、3枚だけね。
あー、なるほど。
でこの自分だけ知っているカードを利用すればそれなりには生き残れると。
なるほど、うん、
それなりにはね、
うん、
ってな具合で最後まで生き残ったプレイヤーが勝ちとなります、
うん、
で勝利点となる財宝カードっていうのをもらってで次のラウンドになると、
うん、
ね、簡単でしょ。でここでねチュパミさんポイントなんですけれどもね、
はい、
次のラウンドどうするんでしたっけ。
次のラウンドはその絵柄とかを、うんうん、そのまま同じ場所にそのまま戻すんですよ。
え、
なので、はい、まあ元の場所にあるんですよね。
あ、神経衰弱もそうですよね。あ、だからなかったら戻す。
ええ、
違います。このゲームはラウンドの切り替わりでカードをリシャッフルしないんですよ。
あ、そっか、ラウンドの切り替えか。
そうです、
そうです、そうです。
え、だってそれだと場所ってだんだんめちゃめちゃ分かりません？
そうなんですよ。
でもそれがね、それがね、
めっちゃ簡単でしょ。ゲーム的にも簡単でしょ、うん、これならもうきっとね脳年齢が60歳のカオリンさんでも、
うん、
きっと遊べるはず。
うん
うん、
うん、誰が60歳ですか。
ちなみにリアルにどうです、物覚え、最近の物覚え、
最近の物覚え、
うん、
最近物覚えは私でも割といい方なんですけど。
本当に。
でも、うん、あの欠点としては今やろうとしたことをめっちゃ忘れるよね。
どういうこと。
あ、ないですか。
うん、
隣の部屋に何かを取りに行ったはずなのに、うん、あれ私今何取りに来たんだっけみたいな。で戻って自分のいたところに戻ってテレビとか見始めてちょっと経ったら思い出すんですよ。
あります、あります、
ありますよね。あれが最近ね、はい、著しい。
あら、
著しい。
そういうのは復唱した方がいいですよ。
復唱、
うん、服畳みに行った、服畳みに行ったってずっと頭の中で、
ね、
だから、
あ、なるほどね、
呪文のように。
そうそうそう、
服畳みに行った、服畳
みに行った。結構もう脳来てるみたいな感じがします
その見た目はやばいですけどね。
じゃあ記憶にはまあそれなりには自信もあるってことですね、
うん、まあでもしかもあの神経衰弱ってトランプであるじゃないですか、
うん、
トランプの枚数ってめっちゃあるから、
はいはい
はい、
だってこれ 5×5 ですよね。
そう、しかも1枚抜いてるんで24枚です。
え、
24枚ですよ。
あ、そこまで言うんだったら
やります、
やりましょう。
はい、
この流れ久しぶりですけど、
はい、
じゃあレッツプレイ。
怖ぁ、これ。
はい、これで、かおりんさんが負け。
負け。
はい、これペナルティーカードを取って、はい、うん、おしまいですね。
やったー。
で、この財宝カードを内パミさんがゲットする、
う
ん。
やったぜ。
はい。で、この状態で、そのまま元に戻しますから、
うん、
今覚えて、ほら、今覚えて。
はい。
ほらほら覚えた。はい、はい、はい、はい、はい、はい。
わ、きつ。はい、わ、きつ、これきつ。
はい、取りました。
うん、
はい。じゃあ1枚目。
はい。
ベロン。ジャングルとペンギン。
はい。じゃあ、2枚目。ペンギンと火山をモミさんのところから引きます。
あれ
え、
あー、これか。
2ラウンド目ですよ。あー、いいじゃないですか。
あー、タコと火山。
あれどこやったかな、
私の番ですね。何で私の番忘れてるんですか。あなた、
今、スーッと言っていきましたね。
あなた、違う方向で記憶がないですね。
そっちじゃなくてね、
もみさんという存在を忘れていました。
やめてもらっていいですか。
失礼しました。
溶岩はここ。よし、溶岩とカニ。
カニ溶岩。
カニ溶岩。
お、カニ砂漠。
カニ砂漠。あ、じゃあこれだ。砂漠ペンギン。
あー、これは辛い。これだ。あー、全然違う。あー、海とカニだ。ブブー。もみさん脱落。チパピさん。おー、
海ペンギンですよ。
海ペンギン。
海とペンギン。
海かペンギン。
これだこれだ。
ベベ
ー。やったー。
はい、チュパミさん。
何それ。
イエーイ。得意ですね、チュパミさん。
強いですね。
というような。まあ、これをですね、
はい、
この財宝カードが尽きる
まで、
はい、7ラウンドやって、はい、最も得点の多い人の勝ちになるんですが、一切このカードの順番位置は変わらないので、
はい、
それを覚えれば、うん、まあ、ちょっとね、チュパミさんは今なかなかにサイコメトリーしたんで、
はい、
まあ、チートされた感はありましたけど、
はい、うん、はい、そうですね。チートかなって思いました。
まだめくられてないカードバンバンで当てていきました、
うん、おかしいなって思いました。
おかしいですね。そういうね、遊び方じゃないんですけど、ね、
うん、そうですね、う
ん、というわけで、まあ、このゲームがなぜ面白いのかっていうところに入るんですが、
はい、
まずですね、記憶が苦手な人でも遊べるプレイアビリティの高さだと思いますね。私なんかも、まあ、こう見えて記憶系ゲームめちゃんこ苦手なんですよ。
うん、
でインサイダーゲームやっててもですよ、
はい、
ね、なんか同じ質問3回とかやっちゃうような人ですよ。わかります。それぐらいのレベルなんですが、
はい、
もう神経衰弱なんてもってのほか私超苦手なんですけど、
はい、
うん、
あれって結構差がつきますよね。
うん、そう、
あれですね、子供が上手かったりしますよね、やっぱり。
まあね、
うん、
脳が若いから
たりしますよね。う
ん、ただこのゲーム、そんな私でもこのゲームはめちゃんこ楽しめるわけですよ。
う
ん、まあ、さっき言ったように手前の3枚は覚えていいから、
はい、
2、3周はなんとかなりますから、
はい、
うん、あとカードの位置が変わらないから徐々に覚えていける、
はい、
あと失敗しても変な空気にならないっていう。
ああ、そうですね。
ここ大事。ここね、他のゲームでよくあるね、ペロッ、うん、まあ足らないよねみたいな空気じゃなくて、
はいはいはい、
周りのメンツも何やってんの、そこペンギンじゃないよって言えるわけですよ。
うん、
そうやって言えるのって結構大事で、なんか他のゲームでデジャブってあるじゃないですか、
はい、
あれもすごい面白いんですけど、うん、やっぱしくじってるかしくじってないか分かんないで撮った時のなんか、
うん、
まああったかな、うん、どうだっけみたいな空気あるじゃないですか。
はい、
ああいうのはこのゲームにはないんで、
うん、優しい、
優しい、ね、
そう、そうです、そうです。リアクションがしやすいゲームって結構アナログゲームにおいて大事ですからね、うん、はい。そして面白い点は他に言うとですね、
うんうん、
ボードゲーム界においてのユーザビリティの高さだと思うんですね。
うん、
これライト層を勧誘する時ってあるじゃないですか、
はい、
なんか初心者の人がいるとか、うんうん、あ、なんかこっち今3人でもう1人欲しいなみたいな、そういう時に、うん、カードの中が見えちゃう神経衰弱やりませんみたいな、
はい、
そういう風な言葉で比較的簡単に呼び込める
ん
ですよね。ルールも簡単ですから、
うん、神経衰弱って分かんない人いないですしね。
そうそうそうそう、うん、でプレイ人数は2でも4人でも遜色なく遊べるんですよこれ、
うん、
だから2人で遊んでも結構面白いし、
うん、
4人で遊んでも全然変わらず面白いと、うん、そういった部分プラスゲームが途中で終わっても大丈夫、
うん、
これさりげにボードゲーム界で活躍する場面なんですけど、
そうですね、
ゲームとゲームの途中で遊んでた、
うん、
ちょっと簡単なのしようって言って。で、遊んでた時に、他の人から、ちょっとこっち一緒にやらないってなって、うん、途中で終わるの困るゲームだと、なかなかその後のまたタイミング合わせるの難しいじゃないですか。
難しいですね。
でもこのメモアールは、うん、途中でやめても、まあ、極論いいんですよ。ちょっともみさん、はい、こっち来て一緒に遊ぼうよって、はい、じゃあもうこれここまでにしようって、うん、じゃあ今の時点でカードをいっぱい持ってる人勝ちっつって、うん、それで終われるんで、うん、そういった意味でのユーザビリティの高さっていうのはやっぱありますよね、うん、
確かにこれは BKM ですね、うん、
BKM って何ですか。
ボドゲ界に持っていきやすい。
まあ、それでですね、さらに言えびっくりしましたね、今。
びっくりしましたね。
シティハンターの、はい、あの、カラスみたいなのが後ろを通りましたね。
カーカ
ーカーって。
通りましたね。
通りましたよね。
まあ、余白入れ
た。懐かしの。
二人ともすごい、息ぴったりです。
で、さらに言えばですよ、チュパミさん。
はい。
まあ、ゲームシステルからわかるように。
システルから戸惑っちゃった
。うん、システルからわかるようにですね、うん、
はい。
初めてボードゲームに触れる人だったとしても、うん、ゲーマーな人に平気で勝てる要素をはらんでいるわけですよ。
おー、あ、ま、ね、確かにね。
だから、対人戦で勝つ喜びを知れるスターターとしての役割があるんですね。
あ、
これも結構大事だと思うんですね。
うん、
なんか、初心者が一番恐れてることって、結構めんどくさいルール聞かされて、挙句にボコボコにされて経験者が勝つとか。それってもう二度としたくなくなっちゃうんですよ。うん、で、あるあるじゃないですか、これ。
はいはい、
ところが、メモアールにおいては、そういったとこをフラットに、イーブンで楽しめるっていうところで、使いやすいですね。だからこそ、ボードゲーマーはですね、このゲームを展開して、わー、クソ負けた強いね、なんとかさんっていう風に、その人にこう、勝った気持ちを覚えさせれるんですよ。
なんか、あれですよね、紹介する側も、あ、手抜かなきゃなとか、しない、ちょっと気遣ってるじゃないですか。はい、ちょっとここで自分が勝っちゃうと微妙な空気になっちゃうみたいな。それが、あの、気遣う必要なく、ちゃんとやっても、イーブンですよね。どっちも勝てるっていうのは、
ね、定石っていうのがね、
なかなかないんじゃないかなと思いますけど、ね。
っていう意味ではすごく使いやすい。
うん、
そして最後に、私が思う面白い点なんですけど、はい、これ分かってもらえるかな。なんかこう対戦格闘ゲームをやっているようなこう新鮮な感覚っていうのはこのゲーム、チパミさん分かります？
あー、え、
わかんないのね。
どういったところですか。
あ、私だけかな。そうか、
格ゲーをやっている、
格ゲーをやってるような感じです。え、すみません、私もわかんないんですけど、
あのね、このゲームって、うん、あの、遊んでるとこう徐々に不思議な感覚になってくるんですけど、うん、さっきカオリンさんは無意識でやってたかもしれないんですけど、ルートで覚えてたんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
あ、黄色のペンギンね、だったら次黄色のこれとか、
うん、さっきやったところ、
はいはいはい、ペンギンで連鎖してたから、じゃあこことここをやったらもうこれでしょみたいなっていう、そういったルートで覚えたりね。
はい、
あと神経衰弱なのに、なんか他のプレイヤーを攻撃しているかのような瞬間っていうのがあって、
はい、
あ、
はいはいはい、
これはもう遊ぶ際のコツとかポイントにもつながってくるんですけど、はい、うまくすれば相手の手を防ぐことができるように、はい、まあ、ゲームデザインされてるんですね。まあ、実は奥が深いんですよ。
はい、
例えばね、相手の手元の3枚を私が使っちゃう。要は他のプレイヤー、当然自分も含めて手元の3枚は、
うん、
まあ、弱パンチとして持ってるわけですよ。
はい、そうね、はい、
なんですけど、それをこっちがペロッとめくって使っちゃうことで、はい、ああ、私の攻撃用のカードがなくなっちゃうみたいな。っていう風な、まあ、手もありますし、
はい、
あと同じ種類5枚を使用済みに持っていく。わかります？
はい、
例えばペンギンを5枚出しちゃったら、
はい、
次めくる人はペンギン当然もうないんで、
うん、
背景で勝負しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
でもさっき言ったようにルートで覚えてたりとかすると、
うん、
あ、しまった、このもうペンギンないから、あ、わかんないってなるんですよ。
確かになります。
逆もしかり。あ、赤で覚えてたのにとか、
うん、
黄色で覚えてたのにとかっていう風に種類を全滅させることによって相手の手を防ぐっていうのもできるようになってるんですね。うんうん、
意外に奥が深い。
そうなんですよ。だから単純に自分が生き残るためにやるんじゃなくて、相手を落とすってことも実はこのゲームできるようになってる。
うんうん、
これがただの神経衰弱とは違う点なんですね。
そうですね。
うん、
自分一人と戦ってるような気持ちにはならないです。
でしょ、うん、だからこういった点でまた、ちょっとまたやりたいって今思ったやつ、
ね。思いましたね。
うん、
なんか途中でそう、ちょっと出し抜いてやりたい感が出てきますもんね。
うん、そう。いや、いいと思うんですよね。
そうですね。で、もし、その、初心者の人がボードゲームをして、出し抜いてやりたいと思っても、実際にやっぱりできなかったりするじゃないですか。まだ分かりきてなかったりとか、やっぱり相手の方が上手かったりとかして。で、まあ、もちろんそれもリプレイ戦につながるとは思うんですけど、でもやっぱそれって負けちゃったりとかすると、みたいな、微妙な空気になるじゃないですか。でも、これは、本当にそれをマジで初心者が狙いますよね。初めてやった人がそれを狙えるって、なかなかすごいですよね。
いやー、いいゲームデザインですよ。さすがスカウトアクション8っていうのはわかりますよね。はい、じゃあもう、かなり早い段階ですけれども、ネガティブな点。
はい。
ネガティブな点に入っていこうかなと思いますけど。
は
い、
あるんですか、
はい、あるんですか、
このメモアールのネガティブな点。
はい、
ありますね。
ネガティブは、ペン。
ペン。
パンパポ。パンパポポポポポ
パンパ
パパンパンパ
パパンパパ
なんでしょうね、ネガティブな点。
なんだろうな、ネガティブな点あるの？
あ、でもそもそもですよ。はい、いいですか。
あ、チパミさん何ですか？
ペンギンの目つきが怖い。
確かに怖い。
確かにこのキャラクターのペンギンはだいぶ
怖いです、ね。
そうですね。行っちゃってますね。
この目がね、
だいぶ奥に行っちゃってます
ね。
俺は左手に持ってるのはおそらく映画キャビンで、あのお兄ちゃんが持ってたやつ、
ね。水タバコみたいな、
ね。そう、うん。危険なやつですね。
危険なやつね。
違う。
違うんだ。
まあ、あくまで私が思うネガティブな点は、こんだけのパーティーゲーム感あって、ワーキャー遊ぶのに、最大4人ってとこですね。
あーそっか。
あーそっか。
ちょっと気になる
な。あー、まあねー。まあ、もう二人ぐらい行ってもいいかなみたいな。
そう。なんか端っこを入れて、3枚で、
かぶってね。
6人までっていうのは、ハウスルールでできなくはないですね。
やってみたいですね。
っていう風に工夫はできますね。
はい。
だから最大4人って書いてますけど、ちょっとそれ以上の人数でやってもいいかもしれない。あともう一個ですね、ネガティブな点なんですけれども、これはですね、まあ、二人にとっては気にならないと思うんですけど、色弱対応がですね、ちょっと弱いんですよ。色弱対応用のアプリって、あの iPhone とかあるんですけど、これで見てみるとですね、色の差っていうのが分かりづらいんですね。特に P 型と D 型は赤と緑のカード、これの判別がですね、なかなかにつきづらい。一緒の色に見えがちなんですよ。っていう点では、やっぱね、背景の色も当てるゲームになるから、若干のハンデになってしまうなっていうのは。
一応イラストで全然違う風には書かれてますけど、
パッと見で覚えるっていうとなるとちょっと変わってき
ちゃいますよね。印象値で見づらくなっちゃうから、ちょっと色弱対応の部分で弱いなっていうのはあって、そこら辺、もう少しね。あのメイドとかで表現してもらえたらよかったなとは思いますけどね、はい、
あそうですね
っていうところですかね。
はい
はい、メモアール点数の方に行きますか、チュパミさん。
はい
はい、じゃあ今回の指標はチュパミさんが。
あ、私ですか。
はい、そうです。
私でしたっけ。じゃあ私の指標はですね、湯たんぽ。
湯たんぽ。
湯たんぽ。
また限られたもんだな。
使ってない方も結構いる。
ね、ちょっと待ってくださいね。湯たんぽ使うんですか。
私は湯たんぽ派ですね。
昭和。
湯たんぽ舐めたらダメですよ。
え、かおりんさんも使うの。
いやー、それは私最近電気毛布に切り替えまして。
あー、電気毛布便利ですね。
シティガールですね、かなり。
シティガールではない。なんで電気毛布がシティガール。
シティガールでしょ。そう言っちゃうんやと。コラボのサブパーソナリティのミクトさんとハルちゃんさんは湯たんぽ派。
あ、
派閥があんの。
私もでも湯たんぽ好きでずっと使ってましたよ。
はい。
いや、だから良さは分かってますね。
何良さって。私使わないんで分からないんですけど。
いや、まず大きなこととしてですよ、
うんうん、
やっぱお金がかからないこと。電気毛布とかストーブとかはやっぱお金がかかるじゃないですか、
うん、
まあ、これは大きいことですよね。
そうですね、
うん、
でやっぱお湯だけでいいね。
そう、しかもあったかい。
私もちょっとあのいろんなものを使ったことがあるんですけども、湯たんぽが一番温まり率は高いかな。
へー、
うん、ということで湯たんぽを指標とします。
湯たんぽか。まあいったな、これはどう。
言ってたこれだもん。
もみさん湯たんぽ似てますけどね。
いや、湯たんぽ似てるってどんなことやね。
うん、輪郭代表的なやつ。
輪郭ってどういうこと。
昔からあるやつね。
うん、
湯たんぽって大体こうなんか楕円でこう、
そう
なんかロボット刑事 K の目みたいな、こう横の M フローのサングラスみたいなやつ。
そっくり。
意味がわかんない。はい、じゃあ湯たんぽ100点として、ぱみさんどうですか、メモアール。
はい、湯たんぽ100点として、
うん、
メモアールも 200点
かなり高えな。じゃあ。
いや、私、湯たんぽで火傷したことがありましてね。
そうなんだよ、この人。バカだよね。もう、
いや、もう足の裏に。
まさかの。
まあ、それは
置いておき。低温火傷ってやつですね。
低温火傷。
じっくりローストされ
て。寝てたんですよね、その時。うん、あれは気をつけなきゃいけない。
そうです、
ね。その瞬間はね、あったかいと思ってもね。
ただでもなんかこう、湯たんぽとともに、メモアールは、その場の空気が常に温まり続けるゲームやと思うんで。
あ、あらららら。
どうした
あら、どうしたんですか？2018年は。
来てますね。
来てますね。
どうですか？
うまく話をまとまれる
ようになってます。
本当ですか？
あら、こら、カオリンさん負けてられない。カオリンさんはどうです？
え、私、湯たんぽを100点として、うんうん、メモアールは、そうね、200点か。
あら200点か。
でもね、私も火傷したことある。
あかんやん。
あれ痛いんですよね、地味にね。
超危険やん。
いや、わかりますよ。
ものすごいでっかい水ぶくれみたいな
の、うん。そうそうそうそう。あれ危険なんですよ、しかも。低温やけどはめっちゃ危険だから。
ええやんけ、じゃあもう電気毛布でじゃあ。
そう、だから私は電気毛布に切り替えた。
なるほど。
いや、正直私今回初めてやりましたけど、いや、初めてやった感じは、あ、覚えればいけるとかだったんですよ。やっぱり途中に欲が出ますよね。あ、やっぱあそこめくってやりたいというね。
そうでしょ、
そういうとこね。
この攻めができる神経衰弱。
やっぱね、ほんのり温かいだけじゃダメですよ。全体温める電気毛布がいい。はい。じゃあ、もみさんは。
はい、どうぞ。
はい、どうぞって。なんかもう言い方。自分がちょっとうまく言えたから。
もみさん、じゃあ、どうぞどうぞ。
そうですね。湯たんぽ使わないからな。湯たんぽの魅力が全然伝わってこない。なんか湯たんぽを持ってる女の子も別に可愛く思えないし。
ミトンで掴んでますよ、湯たんぽ。
湯たんぽには無。
もしかしてこれ稀に見る何も感じなさですか？
そうですね。で、このまま行っちゃったらもうこれね、メモワールが、無限になっちゃうから。
無限になっちゃう。
不可思議とか、ああいうとこ行っちゃうから。まあでも皆さんのね、女子は多分まあ、お世話になってる人多いんでしょうね。冷え性の方多いですから。
そうですね。
まあその、その立場をまあ、踏まえた上で、ね、
女子の気持ちで
考えるならば、まあ、そうだな、200点にしときましょう。
空気読んでね。
そう。
はい。
だし、新年早々、高い数値にしちゃうと、後々困るから。
はい、あ、困るからね、うん。はい、そうですよ。
というところでは、まあ、メモアール200点、まあ、もうこれは総合点も200点ですね。
ね、3人揃いました、ね。
3人揃ったことでも初めて。
初めて。
そうですよね。
まあ、だいぶ寄せてくれてますけどね、さんが。
でも、メモアール本当面白いんで、これ
面白い。
ね、ちょっと淡々と喋っちゃったけど、マジでこれは皆さん、ゲーマーの方は買っておいた方がいい。
そうですね。
普通にこう、すごいシンプルで、かつ、誰でも遊べて、
そう。
燃えるって、あんまりない、ありそうでないじゃないですか。久しぶりな感じがします
ね。意外と新鮮な感覚で遊べる、この神経衰弱的な、で、ゲーム界でも活躍するんで。
その箱が、すごいちょうどいいサイズ。
あ、そうですね。大きくないですから。
大きくない。
カードしか入ってないんでね。っていう意味で、はい、じゃあこれはもう200点となりました。
はい。
はい、ちなみに、こちらのメモアールはですね、ディアシピールとバネストさんにて、購入可能となっておりますので、
はい。
これはマストバイ。
はい。
マストバイ。
リスナーの方は、急ぎ購入していただけたらなと。
はい。
あと、館長さんがね、ポロって言ってましたけど、今後も、精力的に、こちら、仕入れていきたいなって言ってたんで、
はい。
売り切れたとしても、まだ次回がありそうな予感。
予感。
確実ではないですけどね。
はい。
はい、ご期待ください。というわけで、新年一発目のボードゲーム紹介でございました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからは映画紹介の、映画紹介のコーナーですよ。
はい、
来ました
ね。新年一発目の映画紹介は、こちらでございます。
はい、
エイリアンコベナント。
コベナント。
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 イエス。
来ましたね。あれ、
チョパミさん見てないの？
エイリアンコベナント見てないですね。
エイリアン、あ、コベナント以外のエイリアンは見た。
見ました。
素晴らしい。
あ、じゃあちょっと聞いてみましょう。
はい。
あなたの好きなエイリアンはどのエイリアンですか？
え、あ、やっぱでも顔に張り付くタイプのエイリアンですかね。
あー、フェイスハガーね。
フェイスハガーね。
知らないですけど。
いや、じゃなくてよ。作品のナンバーで聞いてる。
あ、そういうことです
か？そうですよ。好きなエイリアンは。
好きなエイリアン。
確かにめちゃくちゃ実は種類あるんですよね、エイリアンって。
しかも全部ちゃんと
名前
付けもいいね。でも、あんまり覚えてないんですけど、ただ、でも、アンドロイド。
2ね。はい、わかりました。2です。
早い。
はい、ビショップね。
そうそうね。あれかわいそうでしたね、なんか。か
わい
そう。
アンドロイドが最も活躍すると言ったらね、コベナント以外だともうまあ、2ですね。はい、確かに、うん、確かに2はいい映画なんですよね。わ、うん、かる。みんなも大体の人がね、エイリアン見たことあるって言ったら、まあ、脳裏にあるのはまあ、ジェームス・キャメロンの、まあ、うん、ね、エイリアン2でしょうけれども、はいね、このエイリアン・コベナントは、
はい、
私個人的にはこのエイリアンシリーズの中でもまあ、なかなかにトップクラスに楽しめた、
おー、
いい作品。
はい、
ちなみにカオリンさん見ました？
見ましたね。
おー、
見させていただきました。
あ、お二人がね、両方とも見てるっていうのはね、いい作品ですよね。
言うの忘れてた。もうなんか気持ちが前に来てて、言うの忘れてましたけど、ね、このコーナーネタバレは少しだけ含みますけれども、はい、今回の部分とかオチには触れませんので、はいはい、まだね、見てない方も安心して聞いていただけたらなと思います。
うん、
というわけで話し続けますけれども、
はい、
このね、前作、
はい、
このコベナントの前作といえば、うん、プロメテウスですよ。
はい、
うん、プロメテウスはね、カオリンさん、
はい、
見ました？
見ましたね。
あれ、なかなか
に。なかなかに。
なかなか
に。そうね。
あ、
もう気になる。
もうでももう2012年公開。
そうですね、あれは2012年。ね、
はい、
結構コンスタントに出てるんですね。
ちなみにあれですよ、お話の流れ的には、エイリアン1の前日談なんですよ。このコベナントって。
う
ん、そのコベナントの前日談がプロメテウスというね、はい、前作なんですけど、
全然
プロメテウスはですね、
はい、
あの、なんていうのかな、日本人が大いに騙された作品だったんですよ。
どういった意味？
人類の起源を知る旅に出るみたいなんで、
はいはいはい、
もう当時 CM バーンってやって、
はい、
で、それをね、期待した SF、ちょっと好きな、はい、ちょっとかじったぐらいのカップルとか、
はい、
あと映画、なんか面白そうみたいな、なんかすごいお金かけて作ってるんだ、つってね。
そうですね。
アヤマヒーローの大泉洋目当てで行った人と一緒ですよ。はい、で、いざ見に行ったら、まあ、エイリアンピシャーだし、なんか全然人類の起源とか関係ねえし、これエイリアンゼロじゃんって。
そうですね。
見に行った人は、だからプロメテウスっていうタイトルにしちゃったがゆえに、
はい、
わかんない人は、もう完全にエイリアンと知らないで行っちゃって、痛い目見た。しかも、エイリアン1もエイリアン1で、なんじゃこりゃってなっちゃった。味が強すぎたですよね。
そうですね。
なんか豚骨が強すぎて、ほぼ臭さしかわかんないラーメンみたいな。
えぐみが強い
みたいな、まあ、たまにありますけど。
ありますね。
でも、エイリアンコベナントは、
はい、
ちゃんとエンターテインメントにですね、はい、楽しめるようになっているので安心してください。
本当ですか？
はい。ちまみさんでもきっと楽しめます。
へぇー。
でね、まあ、さっきも言ったように、はい、エイリアン1の前日談に当たるんで、あの、リプリーってわかります？
あ、リプリーさんはね、
こうエイリアンのね、1から4まで主役だった、
ショートカットのね、
シガニー・ウィーバー、
はい、シガニー・ウィーバー
で、シガニー・ウィーバーことリープリー、リプリーこと超小型のパンティーですよ、
はい、
超小型のパンティーでエイリアンと戦うというのが、
はい、
やっぱりエイリアンあるあるですよね。それより前の話ですから、は
い、ファイナルガール的な、
はい、果たして今回どれだけのパンティーで戦うのかっていうのはやっぱり皆さんね、期待してたなとは思うんですけど、はいはい、まあ、そういったところもちょっと触れつつですけどね、
はい、
監督はですね、プロメテウスから引き続き、リドリー・スコットですね、はい。彼の最近の映画だと、あれですよ、マッドデーモンのオデッセイ。ちまみさんも見たでしょ、オデッセイ。
オデッセイ？
あれですよ、火星に閉じ込められて、農業とかやったりするやつですよ。
オデッセイ面白かったですね、
う
ん。
そうでしょ、
はい、
あの監督と一緒ですよ。で、実はエイリアンシリーズ1の監督はね、リドリー・スコットなんですよね。は
い、リドリー・スコットさん、はい、めっちゃ年いってる。
だから、戻ってきた。
お
う、そう、プロメテウスのタイミングで、はい、戻ってきて監督を務めて、はい、プロメテウスでこけたっていう、
はい、やらかしちゃった、うん、気持ちは多分ちょっと強すぎたんですよ。
そうですし、チパミさんの言う通りリドリーさんってもう御年80歳ですからね。激しいアクション映画なんか撮れるんかっていうやっぱ不安はあるじゃないですか。、はい、
確かに
そうですね。
まあでもこの映画見たら、
はい、
もうその心配なんかもう宇宙の彼方にピューですよ。
ピュー
ブーですよ。ぶっ飛んでいきました。もうアクションももう申し分なし。
へぇー、ね、そんななんですか。
そう、というわけで、
はい、
まあここであらすじの方をね、
はい、
カオリンさんにお願いしたいなと思うんですけれども、はい、よろしいですか。
はい、
どうぞ。
異人のため地球を絶った宇宙船コベナント号、植民地となる惑星オリガエ6を目指し、その旅の途中とある惑星から謎の電波を受信する。移住計画責任者ダニエルスの反対を押し切り、クルー一行は発信源である惑星の調査へと向かう。その星に救う恐るべき生物、そしておぞましい実験が彼らを待ち受けているとは知る由もなく。
はい、ありがとうございます。はい、というね、まあこのあらすじ。
はい、
まあ要は、まあよくあるパターンの話ですよ。
うん、
まあテラフォーミング、ね、テラフォーミング、は
い。
もうこの作品の魅力の話に入っていくんですけれども、
が
これまでは前座としてですよ。
はい、
やっぱカオリンさんが感じたあの魅力はどこですか？
ツッコミどころ多すぎ。
ああそうですね。この映画の魅力、もう真の魅力は、はい、こう度肝を抜かされるほどの登場人物の油断っぷりです。
はい、見てる方のツッコミ力を試してくる。
はい、これこそ前回のブンブンと一緒ですよ。はい、どれだけツッコミできるか秒で。
はい、
秒
でできる。秒で。あれですよね、普通に。
いや、これ、ホラーでは、エイリアンをどこに置くかですけど。
まあまあ、でもあの、登場人物は大体ね、油断しているものですけど。はい、
あ、そうですね。そうそう。なんですけど、
はい、
えってなるレベルの話がいっぱいある。
なんかね、そのね、油断って言葉で言っちゃいましたけど、うん、あの、脳が緩いんです。あのね、例えばね、さっきも言いましたよ、2000人ものね、
はい、
人間を乗せて、大事な大事な人類存亡の鍵を握ったコベナント号がね、どうしてその違う目的地の惑星に行くことになったかって言ったら、その別の惑星から人間の声でピピピピってなんか入ってきたんですよ、通信が。で、それをキャッチしちゃったんですよ。
はい、
で、キャッ、たまたまね、うん。でもね、でもですよ、
うん、
もうここに行くって決めて旅立って、人工島民までして旅立って何十年と、旅の途中で、あ、なんか声聞こえたし、どっち行ってみようって。寄り道しようって。
うん、
ただ主役の、
ダニエルズね。
ダニエルズという女性だけは、はい、いや、それは違うやんって言ったんですけど。
はっきり言うんです。はい、10年かけて、
掘り
出し、そう、さ、見つけたのよって。
責任者ですか？
それは。
それはいいのって。
うん、
そんな私たちには責任があるわっていう。その通りだ、その通りだ言っちゃうんですよ、でも言って。押せ押せって思ってるのに言っちゃう責任感
私は反対したからね
そう、みたいな
でもみんな、
この星
行け行け行けみたいな発見しちゃったよ行こう行こうみたいな寄り道でもちょっとぐらいいいよみたいな
あの、2000人全員にソースコミされてほしいっていう
そうですね、
許可
っていうところは第一として、
はい、
あと私が一番推したいのはこれですよ、ここ。これね、未知の惑星にね、例えばチュパミさんが降り立つとしてですよ、ね、
はい、
普通こんな服で行きます？
え、あれですよね。今あのなんか空軍の帽子みたいなのとあと
ただの軍服みたいな、迷彩柄の軍服みたいなただの衣服で降り立つんですよ。
ガラスは
着いたぞみたいな。
ガラス的なもの。
これちょっとあれです。アマゾンの奥地に行くときもこの格好ですから。
そうだね。ありえる。いくら大気が地球に似てるよって分かったからって何があるか分からんのに。
せめてガス
顔丸出し。
せめてガスマスクでしょ。
そう、
そうなんですよ。
顔丸出しで降り立ちますからね。15人全原因ですよ。
ちょっとあのあれですね、緩いですね。
でその上ですぐに不思議なものに触っちゃうし、そんでもって嗅いでみちゃう。うん。
好奇心旺盛。
好奇心が旺盛。でそのせいで結局ね、
はい、
そのジャングルに落ちていた何かしら丸いものを踏んつけてしまって、そこからなんか黒い煙がふわーって出て、
はい、
でクンクンってまあね、はい、匂い嗅いじゃったもんだから。そう。で結果それで中に、
ね、
そう、はい、その菌が入って、はいはい、そのせいで中でエイリアンが芽生えちゃう。でそこからもうね、まあチェストバストしちゃうわけですよ、はい、バビューンなって、
ね、
でも完全に油断ですからね、これもうちゃんと宇宙服着てたら絶対こんなことない、ね、
せめてガラス、
そうせめてガラス、
いやガラスっていう表現はよくわかんないですけどまあわからないではない、
ありえるじゃないですか、
うん、
はい、本当にそれに長けた人たちが行かなきゃいけないじゃん、何こんなウェイ集団連れてってんの、
はい、全員ウェイだし超雑なんです
よ、こんな人たちに命運任せていいのっていう、
ありえないんですけど、それでいや、はい、私がね好きなシーンがあって、まああの細かくは言わないですけど、
はいはい、
チェストバストしたねエイリアンがちょっと船内で、
はい、
まあ、小型船ですよ、あのでっかい母船からこう出て、あの大気圏突入してその惑星に行った小型船ですよ、
はい、
小型船の中でもうエイリアンが暴れ出した、まあ、それでもまだ、ね、うん、ちっちゃい方のエイリアンですけど、はい、でそれでその中にいた医者のその乗組員の女の人が、うん、もうそれに襲われちゃって錯乱しちゃったんでしょうね、
はい、うん、そうそうそう、
すごい錯乱
しちゃった、
パニックに陥るシーンがもう爆笑なんですけど、
うん、
もう銃乱射しまくるんですよ、
う
ん、とにかくもうエイリアンに全く当たらないんですけど、ババババババババババババババって銃乱射して、でそこがちょうどね予備燃料がある場所なんですね、う
ん
うん、だからもうくたばれって言いながらバババババって言ったらコンコンコンコンつってバババババ ってたんですけど、その途中で、その途中で、連絡してるんですよ。外に探検に行った舞台に、その医者の人がね、はい、早く戻ってきてって、緊急事態って、はい、腹部を裂いて出てきた謎の生命体に襲われてるみたいなこと言ってるのに、はい、帰ってくるやつもすげえのんきに、もうすぐ着くから、大丈夫、もうすぐ着くからって歩きながら帰ってくるんですよ。で、その爆発するシーンと、帰ってきたタイミングぐらいで、ちょうど一緒ぐらいで、目の前で、その小型船が爆発するんですよ。まあ、でもこれエイリアンあるあるですよ、
ね。あるあるですね。
はい、2で言うところが、もうそろそろ出発するわよって、後ろ振り向いたらエイリアンがいて、口からシャーンって出て、落ちて爆発してみんな明らかになるって、あそこのシーンと、まあ、似てるんですけど、もうここがね、もう本当、もう腹抱えて笑ったんですけど、
すごいですよね。
一回こう、バーンって爆発するでしょ。はい、で、みんな、あーってなるじゃないですか。はい、その後、バーンチュッバーンそのね、
あのパターンってなかなかないですよね。
テンポの良さ。だから、1個目の大爆発で、みんな、はい、あーって顔するんですけど、その後に、とどめの、チュッバーンってもう、さらに大きい爆発で、粉みじんになって、全員が、へたり込むんですよ。あーっつって、いや、だから急いで帰ってこいって言ったのに、ははもうすぐ着くから、みたいな。
そうなのですよ。
飲み会の帰りかよ。
行ったこともない星に降り立って、はい、女の人一人を船に残してるんですよ。しかも銃の扱いもよく知らないし。知らない人。あ、じゃないですか。あと、具合悪いって戻します？
戻さない。
戻さないです、ね。マスクも何もしてない人が。
そう、体体調悪いから、つって戻ってきて。
戻ってきて、はい、キューボって、もう絶対入れたくないですよね。
まあ、まずなんかせめて透明の、
そうそうそう、
シャワーみたいな。
そう、隔離でしょもうその時点で、もうすごい突っ込みどころがもういくつあるかっていう、燃えちゃったレベルじゃないですよ。
ただそんなね、その明らかんの顔してる人もですよ、結局、まあ皆さん油断しすぎなんで、やっぱり単独行動しちゃうんだな。
うん、
単独行動の仕方って、大体、じゃあ俺は向こう調べてくるからお前向こうな、みたいなのがよくありがちじゃないですか。うん、もう違うんですよ、これもうほんとさすがだな、リドリー・スコットって思いますけど、なんでエイリアンがいる惑星の中でシャワー浴びようとするんだろうな、みたいな。さてシャワーでも浴びますか、ね、もうこれはダメですよ。これはダメですよ。あともうその後セックスをしようとするカップルね、そら来ますよ、もうすぐにそら来ますよ。もう死亡フラグがビン立ちです。
そうですね、
もうフラグの立ちっぷりがちょっと昭和的なんですよ。
最近逆になかったですよね、うん、そういうのってね、思わせぶりでなかったりとか、
うん、ああそうですね、うん、ちょっとひねってたんですけど、
そうそうそう、分かっちゃってくるから、もう
やっぱ80歳のパワーですね、うんうん、はい、っていうところの油断しっぷり、はい、これはもうたまらない映画のこの見どころではあるんですが、うん、そうですね、はい、もう一つやっぱ大きな要因としてあるのは、やっぱ香里さんあれですよね、
はい、
マイケル・ファスベンダーのこの祭り具合ですよ、
はい、マイケル・ファスベンダー祭りですから、
ね、間違いないですね、
うん、
そう、
マイケル・ファスベンダーというね、まあ、役者さんがいらっしゃるんですが、はい、この映画の中ではデイビッドとウォルターっていう二役で登場するんですよね、
はい、はい、そうなんですね、
うん、これがですね、それこそ人型アンドロイドなんですが、うん、はい、前作から登場しているのがデイビッド、
はい、
なんで、で今作から主人公の付き添いてきてるのが、ウォルターなんですよ、はい、ここがね、それこそバラエティ番組のコントみたいに一人二役でこう同じ顔同士で一緒に話とか、
はい、
いろいろするんですが、これがね、なんでこのシーンあるのかなって思うような謎のシーンが盛りだくさんなんですよ。
見てほしいっていう、信じられないシーンが結構あるので、はい、
うん、ウォルターはめっちゃいいやつなんですよね。
いいやつですね、
主人公側のウォルターは、はい、倫理観もあるし知識も豊富で、はい、まあアンドロイドなんで当然なんですけど、うん、なんですけどデイビッドの方はもう完全にイカレポンチなんで、うん、まあなんかウォルターに向かって、はい、一緒に笛吹こうよみたいなんで、なんか縦笛みたいな思ってみてね、
は
い、
でもまたややこしいのが、そのウォルターに口の部分を当てて、デイビッドが指を押すんですよ。これ一人でやってるの、
一人
で同じ顔のやつがやってるんですよ、それを。
でピューとか言って、
なんかいいかそれ、
いい感じ、うまいみたいなこと言ってるんですよ。それがすごいすごいですよね、空気感という
か、空気感っていうか、もうゲイにしか見えないですよ。
そう、
なぜ自分の舐めた縦笛を相手の口までつけて、でピューピューピュー
って、そう、なんかすごい絵なんです、本当にそれが。
もう、あ、そういうのブロマンスっていうらしいですよ。
何してんのこれみたいな、
変態。
同じ顔だしね、うん、
でこれだけじゃないですよ、
誰向けを、誰向け、これだけじゃないんですよ、はい、この二人のモルターとデイビッドが繰り広げる二人、いや一人の物語は
これだけじゃないで、ね、でもこれ以上はちょっとやっぱ
言えない、
その見せてもらえ
ます、ね、
増えどころじゃないですよ ね、 もうね、もうすっごいですよ、
もうあの
BL
なん、
まあ、BL の方にも行きます、うん、謎のおっさんとおっさんの、
はい、何あれあのあれいいな、 ここまで本当に最近見た映画で、はい、ツッコミどころが収まらない映画ってないと思います。通常のホラー映画って地球自体が舞台だったりとか、うん、人の家とかだったりするから、はいはい、まあ、ツッコミどころがあったとしてもまああるかなぐらいで済ませられるんですけど、これ全部済まないだろみたいなばっかりなんですよ本当に。
積み上げられたシナリオ感の見え隠れが、これはこのシナリオになるように仕込まない限りは起こり得ない現実。
そう、なんか普通その重大な決断をするときってやっぱそういう葛藤とかの問題あるじゃないですか、大体ないんで、
ないですね、
あっさり決断しちゃったりするね、
うん、というね、
はい、
はい、このエイリアンとコベラント、エイリアンとコベラント、
エイリアンとコベラント、
ある種それ
で、ね、赤ちゃんと僕、はい、どうですチパミさん、
いや面白そうですね、なんかそのツッコミどころがあるっていうのは
怖くないですよ。
えでもグロはどうですか、
あそれがあのうんうんうん、まあ、それエイリアンなんで、
あ
の
あね、あの悲しい話ね、
チェストバスターがいるから、
うん、あそっか
って思いますけど、もうねそんなことね見てやらないですよ、
まあ、確かにグロはある、
あります、
あるある、
確かにあります、
てか多い、
うん、
それなりに多い、プロメテウスより多い、
そうですね、でも本当にそんなことを凌駕するぐらいツッコミどころが多すぎる、
満載なんで
満載、はい、グロなんでみたいな、
ちょっとゆるふわ系エリア、
そうですね、
そもそも15人のクルーが出てきた時点でこれどんだけの時間ずつで死んでいくかって割り算したら相当スパン短いですからね、
雑
でパパパパパって死んでいかないとなかなか、だからそこはぜひ見ていただいて、はい、直に見て、チパミさんもね、はい、機会あればぜひ見ていただいて、はい、ちなみにカオリンさんまだ見てないかもしれないですけど、あの動画サイトにはですね、はい、プロメテウス直後を描いた動画とか、
はい、
あとコベナントの日の前日を描いた特別版の動画とかがありますので、はい、そちらちょっとブログの方に、ね、載せておきますけれども、
すでに続編が決まっていて、
あ、そうなんですよ、
あれなんですよね、
次回作ね、
はい、
うん、これがですね、エイリアンアウェイクニングです、
アウェイ、
プロメテウスとコベナントの間にあった話なんですね。
なんでそれ聞いたっていう、ね、
サンドイッチですよ。
こっそりますね。
はい、というところで、はい、すみません、ちょっとね、ついつい
熱くなっ
ちゃいましたけれども、チュパミさんもケツカッチンらしいんでね。
はい。
はい、ここら辺にしときますか、カオリンさん。
そうですね、
うんうん。はい、というわけで、エイリアンコベナントは、はい、Amazon プライムの方でも、
はい、
はいはい、今見れますし、
はい、
松田屋さんなどね、大手レンタル店でも取り扱っておりますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、
はい、
まあ、ここから告知になりますけれども、告知1点ですね。
はい。
はい、第4回クリコーが、1月27日に開催予定でございます。もうすぐですね、はい、もうすぐですよ。チパミさんもね、はい、参加されます、
はい。
はい。アナログゲーム業界者向け交流会ですよ。
うん、
こちら、今現在、約85名集まっておりますが、まだまだね、あの、キャパ的には入れますんで、参加応募待ってますよっていう告知です。
あ、でも皆さん忙しいんじゃないですか、この時期。
確かにね、ちょっと新年会とかぶっちゃった方とか、
ね、いやいやいや、おもち
ゃ、あとね、ゲームマーケットの準備っていうのでね、
は
い
は
い、
なかなか1月って言ってね、忙しかったりするんですよ、
まああるので、それでもね、来ていただける方は、
はい、
嬉しいな、
ぜひぜひ、
はい、
というところでした。はい、ではいつもの新春一発目のチュパミさんの最後の言ってもらって終わりたいと思います。
はい、
はい、ホラボドはシ
スター。あ、はいはいはい。気持ちが、気持ちが
早い。気持ちがすごかったですね、今。
ケツカッチが、
ケツカッチでね。はい。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。急ぎ目で、
そうですね。
はい。
イライラしてますよね。
いやいや、
いやですね、もう。
私は面白か
った。年切ってやるわ。
いやいやいや、まだや。
まだや。そうなんですか。そういうもんなんですね。いやー、まあでもね、なかなか最近また寒くなりましたからね。
そうですね。
はい、
急に寒くなったんで、チパミさんも体調に気をつけないといけない。
寒波が来ますからね。
寒波、
はい、
寒波。
つらい。
あと 直入でしたね。辛いでしょ、皆さん辛いと思いますけど。
風もインフルエンザ
とかよりもっと辛い人も。
そうですよ、北陸の方の11さんなんてもうめちゃくちゃ大変に通勤に2時間かかったって書いてます。
ね、
はい、
ねえ、
お疲れ様です。
まあ、ちょっと事故に気をつけてね、はい、車スリップしますから、ね、うん、ですから、はい、というところで今年も頑張っていきましょう。
はい、
はい、
いいですか、はい、
はい、
じゃあせーの、チャオチャオ。